はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部の論平です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマアクティブ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
タンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしく
よ
お願
ろしく
い
お
し
願いし
ま
ます
。
す。
10月の収録になりましたけど、
はい。
まあ、やや季節通りの気温になってきた。
いやでもね、9月の配信されたやつとか、自分たちの回とかも聞くんですよ。自分で。で、僕はちょっと反省したんですけど、今結構その収録が溜まってて、まあ、ちょっと遅れ気味じゃないですか。
配信がね。
そう、配信が。だから、あんま季節の話とかしない方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりして
それはそうだね。
そう、
あ、なる
なんか
ほど
9
ね。
月の気候の話とか なんか何週か遅れて聞くと全然なんか実感がわからなくないなっていうところがあって、だから
そう
ね、なんかね、
ね。
今涼しくなりましたねみたいな話してもね なん
ああ、
か伝わらない
寒い
みたい
よって思ってるもんね。
そう
確かに。
そう。っていうのをね、僕はすごい反省して、あんま
まあ、
なん
そ
か
う
ね、
ね。
時節の話とかしない方がいいかなって思ったね
最近の近況の話になるとな、暑い寒いがな、結構な。
そう。その時間まるまるいらないんじゃないかと思ったもん。
なみに、まあ、収録日を言っちゃうと、今日は10月13日っていうね、とこですね。金曜日ではありませんっていう、ね、ですけどね。
そうそう。まあ、前回ね、その13日の金曜日でみたいなこと言ってたから、
本当だわ。
どんぐらいずれたかがみんななんかわかると思うけど。ラグがあるっていうのがね。
まあ、主にディギンと雑談会を僕は配信してるんですけど、雑談会は光のスピードで配信して、
そうですね。
ディギンはね、まあまあ遅れるっていう状態なんでね、ちょっとタイムラグがありますけどってですね。
ね、ロンペさんとは昨日も収録してましたもんね。この収録日の。
それを
今日アップさ
今日
れ
の
た
午
やつ
前中
だ。
にアップしてるかな。
そう。
映画祭のやつだ、映画祭。
雑談してない雑談会。
そう、映画祭の。ちょっと聞けました。まだちょっと全部聞けてないですけど。
自分が呼ばれてないんじゃないかっていうことですか？それは。
映画祭の話だろうなと
そう、なんか、もう、ケンス君ともちょっと言ってたけど、あれね、映画祭に来る予定、まあ、ナスケ君とかね、西にいるから、
そう
まあ、基本
ね。
的に来れないから、どういう気持ちで聞くんだろうな。
そう、あれね、でも、もう、なんか全く、なんか、去年の作品、好きだった監督の作品がっていうのとかも聞いてても、やっぱりな、去年もあんまりわかんないから、なんか、ああ、そうなんだって、なんかやっぱり、なんかね、知らない映画の面白い話が聞ける感じがしてね、すごい、映画祭独自の流れ、今までの流れみたいなのを聞くとね、結構ね、やっぱ全く、いけてない身分としてはやっぱ面白いですよね、あれ。
いや、そう、なんか自分で話してても、まあ、特に昨日撮ったフィルメックス回とかは、ちょっと出てくる固有名詞がマニアックすぎるなと思ってて なんか注目作ってね、もうちょい一
そう。
般的な、なんか、みんな知ってるみたいなところからなんか情報が出てくるもんだと思うけど、なんか切り口がね、やっぱね
い
ちょっと
やーでも、
ニッチだなって。
それ面白いですよ。なんか聞いてて、やっぱそこら辺が面白いですよ。なんかやっ
ああ。
ぱ普通のアメリカ映画とか日本映画みたいなんじゃなくて、普通にイラン映画とか、そういうちょっと、あんまり映画の制作国として聞かない国に注目してる感じとかがね、やっぱりね、映画祭とか、あんまり参加してない普通の僕みたいなシネコンでしか映画見てないような人間からするとね、やっぱ面白いですよ、なんか
いや、まあ
だ
なん
から
か、
ね、まあせめてそうやって興味を持ってくれる人がいたら、 配信でね、見れるものがあったらってことで、なるべく、あの過去作とかはね、うんうんうん、今この配信で見れますよっていう情報は入れようとはしてるんですけどね。
なるほどね。
そうですね。
うん、そうそう、うん。あの配信だけを聞いたら、なんか僕とかロンペさんは、そのみんなが見る映画を見ないでマニアックなやつを見てる人みたいな映り方するんじゃないかなっていう気もするけど、
うんうん、
別になんか映画祭以外でも映画見てるし、
うん、
なんかあえてそういう方に行ってるっていう感じでもないんだけどなと思うんだけど、
うん、あの映画祭で映画見るの楽しくなっちゃって、あの一般公開作見なくなっちゃう人確かにいるんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっとそれは違うなって僕は思ってるから、うんうんうんうん、やっぱね公開される作品っていうのはそな何かしらの優れたところがあって僕は公開されてると思うから、うんうんうん、まあなんか人と違うものを見たいっていう気持ちはわかるんですけど、やっぱ、
ね、
うん、映画好きであればやっぱ一般公開作は基本追って、
うん
うん、やっぱ見ていった方が僕はいいと思ってるんですよね、うんうんうん、
まあね、それぞれに違う面白さがあるよっていうだけだと思うけど、
うん
うんでもやっぱね、映画祭とか終わった後に、なんか、ロンペさんとかがベノムとか見て、
うん、
たまに、たまに、やっぱマクドナルドうめえみたいな、そう言ってるみたいなのがね、僕はやっぱすごいなんかね、映画祭に狂ってる人だなっていうのを感じたりしますけどね。
今年の東京国際映画祭のあと一発目もなんかベノムになる可能性が高いって気がくま
お口直しみたいな、うん、急に姿勢に戻ってくる人みたいな、
うん、これあのベノム一作目であったやつのデジャブだみたいない
やもう次最後っぽいからねベノムなんか、うん、それもいい思い出の
本当なんかエスニック料理ばっか食べてたりとかね、急に大衆の門に戻ってくるみたいな、ね、
だから僕だからベノム一作目見たのって、だから東京国際映画祭その年のやつ見て、あとの一発目のシネコンで見たんですけど、確かどうだっけな、神秘化で見たかいう気がするけど、その上映で丸井さんに会ったっていうのだけすげえ覚えてるからあ、同じ気持ちでみたいなうん、
いやでもベノムはちょうどいいんじゃないですか
ねえ、あの本当面白い、
うん、ちょうどいいんだよ、
ちょうどいいちょうどいい面白さ、
ちょうどね、なんかね映画祭で使ってなかった映画の脳みそ使ってみる感じっていうか、
うん、
そうね、
なんかストレッチみたいな感じ、
そうですね、
あのなんか東京国際映画祭の前のプログラミングディレクターをやってた矢田部さんが、その海外の映画祭でもどっぷり映画漬けになって帰ってきた後に、日本のシネコンでなんかビールとポップコーンでなんか娯楽作を見てるみたいな、なんかブログとかで見てるとやっぱそうだよなって気持ちになる、
はあ、なるほど、
ああいう人でもやっぱそうなんだなみたいな感じ、
なるほどね、
うん、
やっぱ映画祭はやっぱ特別なんだな、やっぱ、
うん、
うん、まあというか、まあ、そこのなんか普段多分そういう風な見方をする映画、そのなんだろう、ある程度自分の能動性とかいろんなことを意識しながら見る映画を多分まとめて食らうんだよ、そこでずっと同じ回路で映画見続ける感じになるから、
うん、
やっぱなんかそうじゃないところをね急に動かす感じですよね。
ああ、なるほどね、
うん
うん、まあだから多分一般作でも一般公開されてる作品でもそういう風な、なんだろう、映画祭と同じ種類の見方をする作品は多分あるけど、
うん、
それをなんかずっとなんか濃縮してやってる感じだから来たんで、
うん、
だからやっぱ急に戻るとね、やっぱね、うん、スナック菓子が美味しいみたいな、うん、なる
なるほどね、
うん、僕だからこれ今日も人間 Amazon プライムの話しますけど、このね3人でやってるやつはその感想を話すってことが前提で同じ作品見てるじゃないですか、家で配信でも、やっぱそれを見るのと配信、あの、感想何も言う予定がない映画を見るのとも、僕はちょっと見方が今結構違うっていう感じは。
はいはい
は
い、
それはでもそうですよね。うん、それはそうだと思うな。
うん、
あの、なんか、あの、元日本代表の戸田さんが、あの、サッカー解説とかやってる、
う
あのなんか家でソファーでふんぞり返って見る試合と、うん、ちゃんと解説をするつもりでメモを取って見る試合とでは全然違うみたいなことを言ってて、
あ
まあそういうことだよなとかと思いながら、うん、だからやっぱもうそもそも見るスタンスでね結構映画は受け取り方が変わるだろうし、
うん、ねえ、うん、だいぶ違うよね。だからディギンとかの小田屋作品が続いて、あのあ一生懸命見てるなって間に見るトラさんとかすごい僕はね、
ああなるほどね、
気を抜いて見れるっていう、
まあそうなんだ、
ひとときね、うん、
うん、まあそうですよね、
はい、うん、まあそんな感じで、あの今日はだから感想を前提として見て、うん、映画の話をするんですけど、うん、さっき言ったように、
まあまあね、そうそうじゃないとねびっくりですよね。
この3人で言ったのはさっき言ったように人間 Amazon プライムビデオっていうことで、Amazon プライムビデオの配信映画をお題にしてネタバレなしで感想を話していくというのを今回もやりたいんですが、今回のお題作品はケンス君が選んでくれた作品でハミングとなります。まずはこの作品の概要をケンス君お願いします。
はい、付き合って2000日目の記念日を間近に控えたチュンソとミオン。長い間変わり映えのないミオンとの関係に疲れを感じ始めたチュンソは、彼女との距離を置くために研究員としての南極派遣を志願していた。そんなある日、いつものように部屋にやってきたミオンを避けるように外へ出かけたチュンソは、ミオンが昨夜事故に遭って入院していると知らされる。ミオンは今さっき家に来たばかりなのにと半信半疑で病院へ向かうチュンソ。そこには意識不明の重体でベッドに横たわっているミオンがいた。彼女は確かにさっき自分に会いに来たのだ。チュンソは部屋を訪れたミオンを探しに出るのだが、という作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、この作品の感想を話していきたいんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話したいと思います。というわけで、ハミングは韓国映画なんですけど、字幕のみ、吹き替えはなかったんで字幕で見てみました。で、この映画 Amazon プライムビデオの配信ページのクレジットだと2023年ってなってるんですけど、
うん、
まあ、実際にはね、2008年の、韓国映画だと思います。ですね。うん、で、まあ、ちょっと、ケンス君に読んでもらった概要長めでしたけど、結構概要に書かれた通りの設定なんですけど、
うん
うん
うん、
まあ、付き合って長い男女の話で、男性側が純素。で、女性側がミオンなんですけど、このチュンソの方が、まあ、ちょっともう気持ちが離れてきているというか、まあ、しかもこれがどうにも逃げ切らない感じなようで、別にミオンのことを嫌いになったわけじゃないけど、まあ、めんどくさくなってるみたいな。
うん
ような感じですかね、うん。で、これ映画の構成的に、最初そういう状態、現在みたいなとこが描かれて、その後時間が戻って、
うん、
二人が付き合う前の部分とかからも描かれるんですけど、
うんうん、
付き合い始めるときは、結構、基本的に、男性側、チュンソからのアプローチだったということが分かるんですけど、うん、多分付き合ってから、ここがね、ちょっと、この経緯っていうか、時間の流れというか、間があまり描かれないんで、どういう変化があったのか分かんないですけど、うんうん、多分付き合ってからの現在は、ミオンの方の気持ちが強いというか、うん、なんか積極的になっているっていうのが、うん、まあ、垣間見れるっていうところですね。うん、で、まあ、そういう 人って、まあ男性でも女性でもいると思うんですけど、相手の気持ちに慣れてしまうというか、まあそれが当たり前の状況だと思ってしまうっていうことはある人がいるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまさにその状態だと思うんですけど、だからそこに何らかの変化が起こることなんて頭になくて、なんかとりあえず1年ぐらい距離を置きたいみたいな、非常に勝手な感覚を持っているっていう、まあ今回のその男性側の視点っていうところがありますね。で、まあ概要をちょっと読めればわかるように、そこに、まあ、これも韓国映画によくありますけど、少し不思議というか、SF なのか、霊的現象なのかっていう特殊設定をぶつけてくるっていうのが、まあ、本当に韓国映画でよく見るような部分なんですけど、それをやってくるってことですね。だから、ある意味、韓国映画では何度も見ているような話ではあるんですけど、これ、さっき言ったように2008年ぐらいの制作の、公開かな、韓国公開の、映画なんで、やっぱりね、今見ると、この韓国映画としての演出とか、いろんな部分に、やっぱ時代の変化というか、若干の古さを感じてしまうってところは正直あったかなって、
ね。確かに、
特にね、音楽の使い方とか、今じゃこうはならない、今の韓国映画じゃこうはならないっていうとことか、これ合ってるっていうような音楽の使い方のとことかも、あったってところですね。まあ、逆に言うと、今の僕らが見てる韓国映画が全体的な底上げがされているっていうか、すごい洗練されてきてるんだなって、この十数年の間に、というのを改めて思ったところもあったっていうところですね。で、まあ、設定としては先ほどの概要で読んでもらった通りなんで、まあ、ある程度、どういう結末になるかは見えるっていうか、あまり思いもよらないような結末はちょっと予想できない。これがなんか覆ることはないんじゃないかなっていうような条件が提示されてしまうんで、
そうね。
結構ね、逆に予想もできなかったような、地域のような僕は結末が来てしまったら多分、映画として成立しないっていうか、冷めてしまうんじゃないかと思って見てたってところですね。なんで、基本的な設定が、それほど絶妙とも言えなかったんじゃないかなとは思ったっていうところですね。ここまで限定しない方が、見てる方としては、いろんな、なんだろうな、可能性が思え、予想できたんじゃないかなとは思うっていうところですね。まあ、結構、全体的な感想としてはそうなんですけど、ちょっとあと追加でいくつか話すと、場面的な部分、要素みたいなところで話すと、まず、ロッククライミングの練習としてのボルダリングみたいな、場面がこの映画のほぼ冒頭にあって、この場面では、その女性の方、ミオンの方が先に登っていて、なんか、二人の気持ちの強弱みたいなのもなんか、表しているのかなっていう気はしたんですけど、ちょっとね、韓国映画で、その男女の話でロッククライミングっていうと、パクチャヌクの別れる決心っていう映画がありまして、もちろんね、別れる決心の方が、順番的には、うんと後の作品、近年の作品なんで、後なんですけど、ちょっと別れる決心の印象が強すぎて、なんか、ロッククライミングに出てきた時点で、なんか、不穏なことが起こるのではっていう、すごい僕はね、情景反射的に感じてしまったっていうところですね。あと、ちょっともう一場面、の話をすると、ちょっと説明が難しいんですけど、なんか、この男女のやりとりで、部屋の中 にメモを隠して、なんか、次のメモの隠し場所の手がかりみたいなのが書かれていて、また次のメモを部屋の中から探してみたいなゲームをする場面があって、これはミオンが仕掛けてるゲームなんですけど、ちょっとね、絶妙のだるさというか、ミオンそういうとこだぞっていうのはすごい思ったんですけど、僕自身は結構こういうの好きなんですよ。なんか、だから、僕は娘がいるんで、娘と遊ぶのに、こういうゲームをよくやってたりしたし、なんかね、ここまでのじゃなくて、もっとちっちゃい頃は、純粋に部屋に準備したお菓子とかを何箇所かに隠すみたいなのをよくやってたら、すごいうちの娘もこういうの好きになって、だから今、ではうちの娘はこういうクイズを自分で準備して僕にやらせたりするっていう、結構ね、いいクイズとかゲームを準備したり来たりするんですけど、ちょっとね、この映画見てて、将来こうやって付き合う相手ができて、なんか同じようにゲームを準備して、うざがられなければいいなっていうのは、ちょっとだけ心配になったっていうのは、親目線としては感じたかなっていうところ
です、ね。そうだ、だから、うん、大人同士のやる遊びじゃないんですよ。単純に
、ちょっとね、そこはね、ちょっと、相手をよく見てやれよとは思いましたってところですね。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
では、2番手は、ナンスケ君の感想をお願いします。
はい。ハミングの感想なんですけど、ディギンアマゾンプライムビデオだと、多分韓国映画って僕初めてだと思うんですけど、
う
ん、
そうか、
そうか。
ですよね。多分、韓国、アマゾンプライムオリジナルで、まず韓国映画ってあんまり、なんか、ない印象だし、ドラマとかはたまあると思うんですけど、なんかなかったし、まあ、今まであんま韓国映画やった記憶がなかったんで、多分なかったと思うんですけど、なんか僕、だから結構新鮮、久しぶりだったんか、ちょっと初めてだったんか、ちょっと忘れましたけど、新鮮な感じでやってた、見た感じだったんですけど、そうですね。で、まあ、この映画を、まあ、僕、説明文とか、さっきの説明文とか全く読まずにこの映画見たので、何も知らずに、ロッククライミング始まる感じの冒頭を見て、で、まあ、主人公、最初の、すごいですね、まあ、チュンソか、男の方、主人公が、もう、めちゃくちゃ気だるい感じで、彼女との、ミヨンとのやりとりをしてるっていうところが、まあ、結構コミカルで面白いんで、まあ、そこでなんか多分、なんか緩いラブコメなのかなと思って僕は結構最初の方見てたんですけど、うん、すごい明るい雰囲気のラブコメみたいな感じで始まるんで見てたんですけど、なんか途中のその交通事故っていう展開がマジでびっくりして、そう、あれと思って、なんか、でもう、なんか瀕死みたいな感じになるんで、彼女の方が。だからね、病状とかもなんかもうほぼね、っていう、なんかもう、結構ダメじゃないのかみたいな感じでなるんで、なんか、めっちゃ重いなと思って結構びっくりしたんですけど。なんかね、だからさっき、その事故に遭う前にさっき言ってたメモで、隠し場所を、彼女が隠し場所をメモを何箇所も隠してライターを彼氏に探させるみたいなシーンがあったと思うんですけど、さっきロンペさんが言ってたやつですけど、なんかそう、これとかがね、なんかちょっと前半で一回出てすごいコミカルでうざいなみたいな感じで見てたらなんか後半の方でちょっともう一回ね繰り返されるところとかが、ちょっと重めに繰り返されるところとかがあるんですけど、そことかねちょっと雰囲気がどっと変わる感じでめちゃくちゃなんか、まあ僕は面白いなと思ったんですけど、でまあそのなんかその事故をきっかけにその彼氏の方もなんか 付き合って2000日になるみたいな記念日が近づいてて、なんかうぜえなみたいな感じで言ってたんですけど、なんか事故をきっかけに、なんかこれまでの彼女との出会いから、なんか今に至る思い出をなんか振り返るような感じで物語が進んでいくっていう感じの構成だと思うんですけど、なんかその、なんか彼女との思い出を振り返るっていうのが、割と新しい方から振り返ってて、なんか出会った頃のは結構後だった感じがするんです。結構なんか順番が、なんか、あ、違ったかな。最初に出会った時の話って結構後に出てきませんでしたっけ？なんかエピソードの過去の振り返りとして。
結構エピソードごとみたいな感じで、
そう
ですね、バラバラだった感じ
が。なんか時系列バラバラなんですよね、うん。なんかその時系列のバラバラさみたいなのが、なんかやっぱ人が思い出してる感じっていうのをなんか表現してるのかなと思って、うん、なんかその辺とかは、うん、その回想の仕方みたいなのが、なんかこの映画はちょっと面白いところなのかなと思ってて、だからなんかそのさっきの映画の説明文にあったなんか事故にあったはずなのに、なんかさっき彼女がそこあの家を訪ねてきたみたいな、なんかちょっとなんていうんですかね、ちょっと SF 設定っていうか、なんか何なのかよくわからない現象みたいな部分はなんかあんまり映画のポイントとしてなんか重要じゃないのかなって感じは見ながら僕は思ってて、
うん、
だからなんかそのなんか彼女が訪ねてきたのか、なんか彼が見た幻なのかみたいなのがわからないまま、なんか事故に遭ったはずの彼女が彼を訪ねてきたことがなんか実際にあったことなのか、彼の見たなんか幻なのか何なのか分かんないまま映画が進むんですけど、なんかそこに対しての納得のいく何かみたいなのが僕は個人的にはあんまり感じなかったので、うん、ちょっとその辺とかちょっと拍子抜けというか、うん、なんかあの自転車のエピソードとかもなんかよく分かんねえなって感じだったですし、うん、なんかそこら辺とかは、うん、どうなのかなとは思いつつ、どっちかっていうとだから普通になんか病気じゃないわ、あのその事故にあった彼女のことを振り返るっていう部分、彼がその今と違う気持ちだったことを思い出していくみたいなところこそが結構メインの映画なのかなっていう感じがしましたね、
うん、
でまあそのだからこそなんか割と今の現在の時系列のなんか彼女との関係の停滞感みたいなのが、停滞感との最初の出会った時の差みたいなのがなんかどんどんエピソード回想のエピソードが増えるたびに味わい深くなっていくみたいな構成になってるのかなと思いましたね。まあそうですね、うん、そうですね。だからなんか、うん、だから結構ね、なんか僕はなんかその展開とか、まあそのロンペさんも言った通り、なんかその映画の終わりの展開っていうのがだんだん分かってくるんですけど、なんかもうこうはならないんじゃないかなみたいなのとかがだんだん分かってくるんですけど、なんかだからこそ結構、うん、重くなっていくっていうか、なんかその辺とかがね、なんかバランスが面白い映画だなと思いましたね。なんか最後の方の場面とかのちょっと最後の方のなんか場面で彼女と2人で話すシーンとかが、主人公と彼女が話す場面とかがあるんですけど、なんかそこの場面のなんですかね、あのちょっと昔の映画の CG の合成感みたいなのがすごい強調されるような、あの花畑みたいなシーンがあるんですけど、うん、あそこがね、そのチャッチさっていうか合成っぽさみたいなのがあのよりちゃんと物語としてなんかリンクしてるっていうか、そのだからそのチャッチさだから実はこうじゃないかなみたいなあのバランスというか、なんかこれ彼の見てるなんか 実際に起きてることなのかなみたいなのが、なんかあんまり判断できないみたいなバランスになってるのが、なんか僕は結構なんかうまいなと思ってて、あら、ラストの場面のちょっと2人で話すシーンは僕結構、うん、この映画の中でも良いシーンじゃないかなと思いましたね、うん、そうですね。でもなんか結構最初の冒頭のなんか流れ星の話でナレーションが始まると思うんですけど、その辺とかもね、最後とちゃんとつながるというか、最後の最後につながるみたいな感じになってますし、その辺とかもね、うまいなと思いましたし、あとまあなんか無線っていうのがアイテムとして出てくるんですけど、これなんか僕最初の方、なんかその彼が南極行くっていう話だったんで、なんか遠距離恋愛の話になるのかなと思って、なんか無線の使いどころがどうなるのかなと結構気になって見てたんですけど、そしたらすぐに事故にあって、で、あ、無線どうなるのかなと思ったらみたいなので、ちゃんとなんかね、最後の方でその無線の使いどころみたいなのももう一回出てくるんで、まあ、うまいのかどうかはよくわかんないですけど、なんかちゃんと出てきたんで、ああ一応回収されてるみたいな感じとかも、うん、まあ良かったんじゃないかなって感じはしますし、うん、あら、でも結構なんですかね、僕結構だからその最初とだんだん話が進んでいく落差みたいなのが結構面白い映画だったなっていう印象だったって、うん、結構、うん、なんか、うん、なんか不思議なバランスの映画だなって感じの印象でしたね。うん、そうですね。で、そうですね。一旦僕の感想は以上で。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は作品を選んでくれた、ケンス君の感想と、選んだ理由もあればお願いします。
はい、まあまずは選んだ理由からっていう感じなんですけど、まあ、僕は何回か前から僕個人の方針、ディギンの方針として、まあ、見たことも聞いたこともない作品を選ぶっていうことにしてるんですけど、今月は、まあ、ダンスケさんも言ってくれましたけど、ディギンであんまり韓国映画を喋ってないっていうのは、なんとなく自分も意識としてあって、なので韓国映画を選ぼうかなと思って探し始めて、まあ、結構、なんだこの作品っていうのがいっぱいあるんですけど、まあ、探せば。まあ、せっかくなんで、まあ、この3人から一番遠いところにありそうな作品を選ぼうかなと思って、まあ、サクッとあらすじ読んで、まあ、これにしてみようかなと思ったんですけど、まあ、僕もこの Amazon プライムビデオの作品ページに2023年って表記になってたんで、なんで僕もすっかり新作のつもりでセレクトしたんですけど、で見始めてすぐあれってなって調べたら2008年の映画とのことで、まあ、正直新しい映画っていうのが、まあ、一応選んだ理由にはなるかなと思っていたのでまあいよいよなんで選んだのかよくわかんない感じになってしまったんですけど、まあ、結果的に、まあ、こんなことでもなければ絶対に見なかった作品を見ることになったっていうのはまあ間違いないかなと思います、いろんな意味で、うん、まあそう、うん、そうですね。で、まあ内容的な部分ではまあ割とベタな作品というか、まあどっかで見たことあるような設定とか切り口ではあると思うんですよね。その当たり前みたいなものがいかにかけがえのないものかみたいなのを再認識するために、まあ、いわゆる難病とか交通事故とかである日突然それが終わってしまうみたいなのって、まあ一時期結構見た設定かなというか、うん、あると思うし、でまあ そのさっきロンペさんも言ってくれましたけど、まあ、それをこうちょっと SF っぽいというか、まあ、ある種の映画の嘘的な部分を、大きな嘘を使って、まあ、ファンタジーっぽい展開を作って、まあそれ自体が、まあ、つまりかけがえのない存在だからみたいなことを逆説するというか、それ以外の説明のしようがないみたいな恋愛の描写になっていくみたいなのも、まあなんかすごい、あの、僕はあんま見てこなかったけどなぜか知ってる設定みたいな感じで、うん、なんかちょっとトレンディーな印象を持ったりしましたね。で、まあ、めんどくさいなと思ってた恋人に大変なことがあって、まあ、いかに大切な存在だったかっていうことに気づくかっていう展開は、まあ、あると思うんですけど、いろんな映画で。ただなんか この映画はその交通事故にあって、その恋人が意識不明の重体になって、そしたらさっきまで自宅にいたようなこの彼女はってなって、じゃああれ何だったんだっていう風な展開になっていくんですけど、そこの描き方が僕は結構ギョッとしたというか、なんだこのバランスはって結構思いながら見てたところがあって、あのまあその病院で寝てるけど、まあ俺に会いに来てくれてるのかみたいな設定自体は、まあ、結構全然切なくできると思うんですね。で、まあそういう部分もあると思うし、うん、でもなんかこの映画、あれもしかしてもう一人いるのかみたいなのを結構や、
うん
ね、結構しつこくやってるし、
うん、
なんかそこがあんまり明らかにならないですよね。そのそれこそ自転車の描写とか、
うん、
まあ、なんかいろいろそれにまつわる描写があるんですけど、
うん、
なんかそこがなんか、まあ、例えば霊的なものなのか精神的なものなのか象徴的なものなのか、まあいろんな描き方があると思うんですけど、その中でもなんか変なバランスの進み方するなこの要素がっていうのはずっと感じてて、そこがねなんか僕は結構面白くて、まあその蓋を開けてみたらどうかっていうのとは別にし、見てるときは僕は結構この部分を楽しく見たかなっていう感じがありました、うん、で、うーん、まあただなんか僕はその主人公が彼女のなんかこういうところが好きだったんだな自分はっていうのを思い出していく描写みたいなのは、まあベタにそこのエピソードをやってるとは思うし、うまくいってる部分もあると思うんですけど、僕はちょっと弱さも感じるところがあって、うん、っていうのは、まあ、思い出すって結構映画的なこうなんだろう構造のなんか流れだと思うんですけど、僕はその序盤のマンネリの描写にあんまりそこが生きてきてないっていうか、
うん、
うん、なんかもうちょっとこう主人公は今こう思ってたけどかつてこう思ってましたみたいなのが、今その部分をどう思ってるのかとか全然見えてこないっていうか、初めて聞く情報ばっかりだなと思って見てたところはあって、なんかもう少しこうこんなだった、その主人公は今その部分をに対してどんぐらい無自覚に生活してるのかみたいなところがもうちょい綺麗な伏線だったら上手だったのになとかと思いながら見たりはしたんですけど、だからなんかもう少しこうあなたは覚えてないかもしれないけど私は覚えてるのよみたいなバランスになるのかなと思ったら、あんまりそういう感じでもないっていうか、主人公が自発的に思い出してる部分も結構あるしみたいなのとかで、なんかそこら辺も多分そのジャンル的に洗練されていく中で、あのもっとその精度の高い語り口の作品とかが出てきた部分なのかなとかと思ったりして、
うん、
まあなんか良くも悪くもですけど時代性みたいなのを感じたし、うん、まあそうですね、そのまあやっぱり映画を見てる途中でも昔の映画を見てるなっていう感じにはすごいなったかなっていうっていうのはありました。でまあそこが なんだろう、なんか逆に面白いとも思うし、印象的だったなっていう感じでもあったし、うん、なんか、うん、そうですね。うん。まあ、あとはやっぱり、その、ファンタジー要素の部分とかもの描写では、まあ、普段見ないジャンルだからっていうのもあると思うんですけど、やっぱ、いや、変だよなっていう部分とかは、まあ、うん。なんか、そうか、このジャンルは、その部分の理屈とかじゃなくて、それによっていかに切ない気持ちになるかみたいなことが優先されるのかみたいなとことかも、やっぱなんかちょっと面白いなと思ったし、なんかこういうジャンルの最新形というか、なんか例えば最高傑作とかっていうのはどういうバランスになってるのかなとかっていうのはちょっと興味が湧いたりはしたんですけど、まあでもやっぱなかなか見ないものを拾った感はあって うん、なんかおっさん3人で話す映画じゃないとは思うんですけど、うん、なんかこんな機会でもなければなかなかね、こういう作品を、しかも感想を話すことの前提に見ることなんてなんかない気がするから、すごい、これはこれで面白かったなっていうのが、僕の感想です。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうござい
ありがとうござい
ま
ます
。
す。うん、
確かに
そう
ね。
ね。
楽しみ方をちょっと考えながら見るような感じがちょっ
う
とし、
ん。
してたのはしてましたけどね。
うん。まあ、描いてるテーマというか、なんだ、改めて大切だと気づき直すみたいな部分は、まあ、ストレートな話ではあると思うんですよね。で、まあ、恋愛映画って結局、なんだ、まあ、ハッピーエンドになるにしよう、バッドエンドになるにせよ、基本的にこういうふうになりたいと思うか、こうはならないようにしようって思うから、どっちかと思うんで、なんかそういう意味では割とちゃんとね、なんか最後に主人公がこうやってることって、結局見てる人に言ってることだと思うから、あ、そこら辺はなんかちゃんとなんか、こう、メッセージとしては成立してんじゃないかなと思ったけど、うん。
まあ、だから、直輔君もちょっと言ってましたけど、実はこの主人公、男性側の中枢の中の心の中とか、彼の中で起きてたことだったんだ、みたいな描き方にするのであれば、多分、この映画の中でやってることってすごい余計なことをいっぱいやってるっていう、
そうですね。
ところで、絶対そうじゃないっていう要素をいっぱい入れてきてるん
う
ですよね。
ん。
物理的にみたいなところ
うん、
で入れ
なん
てき
か
てるん
マル
で、
チバース的な話してましたよね、なんか。
で、そっちをやるんであれば、多分そこに対する理屈というか、実はこうだったんですって説明があるべきなんですけど、多分そこを外しちゃうから、なんか、
なんか
そ
戸
こも
惑うん
ない。
だよな。
これだって、これ怖い話って思ったもんな。
そうなんだよ。だから、これ、描き方を変えれば、すごいホラーになるっていうか、なんか、まあちょっと構成は違うけど、例えば、黒沢清の岸辺の
ああ、確かに。
旅とか、多分、似たような話になるんじゃねとか、僕は思って、描き方さえ変えれば、あんな風になるんじゃないっていう
確かに、
ふう
要
に
素
思っ
黒
た。
沢清感ありますね。
すごい、一気に面白そうな映画に 一気に面白そうな映画に引き寄せた感があるけど。
なんか主人公のしてる仕事とかもあんまりよくわかんなくて、なんかちょっと科学なんちゃらみたいな仕事っぽいのしてなかったですか？主人公のチュンソー。だからなんかそっちでなんか解決策を探していくのかなっていうなんか感じもしたんで、なんかそう、だから科学的なことを言うし、科学的な仕事をしてるっぽいし、で、なんか頭の良さそうな同僚もいるし、なんか一緒に二人で考えるのかな、みたいな感じとか思ってたら、なんか割とその同僚も冷たいし、なんか
いや、だから、なんか主人公が、まあ、なんか、ずっと主張してるんですよね。この状況はこうなんじゃないかみたいなことを。なんか、誰も信じてくれないけど、結構信じられるぞ、みたいな。なんか、ねえ、あそこのバランスがすごい不思議だなって。
なんかね、
なんか主人公がおかしくなっちゃったとも言い切れないみたいな。
うん、
そう、そうなんですよね。
じゃあこれは何みたいなのが
最後まとめてたけど、なんかあんまりなんかね、こういうことだったんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、なんかうんみたいな感じありましたね。
うん、
だからね、まあ確かに非常にそこが不思議な味わいになってね、映画かなとは思いますね。
なんかだからなんか僕はあんまりそこをなんか面白いとか面白くないとかで判断あんまできない感じがしたんで、ちょっと戸惑ったっていうところは、なんか面白いっちゃ面白いよねっていう感じがしたんで、なんかそこを、うん、なんていうんですかね、あんまりどっちにも切り捨てられない感じで見てる感じがして、
いや僕はもう大いに振り回されましたけど、ね、めちゃめちゃいろんな方向に考えましたけど、話の展開
を、うん、なんかこの振り回されてる感じが面白いのかなみたいな、なんかちょっと分かんなくなってくるみたいな感じ
です。ただなんか僕らがそこを面白がって見てるのが、これは僕の感想ですけど、この制作者の意図ではないんじゃないかっていうところなんだよなってところなんですよね。
確かに確かに。
あんま何も、うん、もうちょい何も考えないって、なんか受け入れないといけないっぽい感じはしますよね。なんか、
うん、結果的に できたものに対して僕らが振り回されてるっていう感じはかなりあるっていうところですよね。うん、
いやいや、受け入れられないですよ、あれは。あれはだって受け入れられない出来事のレベルだと思うんだけどな。
そうですね、うん、2008年って韓国映画って何があったんですかね、なんか2008年
まあまあもういろいろ出てきてると
思いますよ、うん、ありましたよね、なんか傑作っぽいのありましたよね、普通、
うん、多分もう甘い生活とかそのぐらいじゃないですか。
ああ、そうか、あそうですよね、あそう、うん、イ・ビョンホンとかこう出た時期か、そうそう、ああそうですよね、
あ
確かにね、
多分ケンス君の好きな息もできないの頃じゃないですかね。
ああ、そうだわ。
息もできないの頃か。
あと、ケンス君の好きなグッドバード・ウィアードの頃じゃないですか、ね。
ああ、そうだ。シークレット・サンシャインとかそこら辺だった
ら。ああ、そうじゃないですかね。シークレット・サンシャインその辺ですよね。
うん。うん、
は
あ、やば。そう考えると。
とてもまあまあ傑作が生まれてます
ね。そうね。とか時代感でなんかあんまり片付けられない感じが、うん。
分かんないな。
不思議さ。不思議さ。
ジャンルの変遷が分かんないから、その、この時点でこれがどのぐらいの位置にあるものなのか全然分かんない。うん、そう
ですね。チェイサーも2008年ですね。
ね、やっぱそうですよね。すごいな、やっぱ。
大阪の時でした。
そうね。
ちなみに多分あの去年ね2023年に、韓国映画の特集上映で、ね、この映画劇場でかかったんですよね、
まあ、みたい
らしいですね、
多分それで2023ってクレジットになっちゃってるんじゃないかなっていう、まあアマプラの雑さですけど、それはちょっと感じるってことですね。
ちょっとねやっぱなんか何も調べないで映画を見るみたいなのは改めた方がいいのかなって思ったりしましたね。もうちょいちゃんと調べてからの方がいいかと思って、ね、
あ、
うん、
そこのねあの長所短所が出た感があったかもしれないですけどね、うんうん、
あでも見れない、そうでもないとこの作品を見ることはなかったからな。
いや絶対ない、うん、本当に本当見る理由が一個もないもんだって。
はい、まあまあそういう意味ではね、人間感はまたあった場合だったんじゃないかなとは思いますんで、あの、
はい、
皆さんもぜひ見てこの僕らが振り回された感覚をね味わっていただければって感じなので、
うん、
気になった方は見ていただければって感じですか ね、は
い、岸辺の旅みたいな映画だよっていう
品があるよね、その言い方だと。はい、そんな感じですかね。はい、というわけで、次元アマゾンプライムビデオ、今回はハミングの感想を話してみました。 シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。